おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ドナルド・キーンさんは、日本の独自性に関しましては、非常に感受性が高いと言いますか。昭和の時代を代表した国民作家で、司馬遼太郎という方がおられますが、司馬遼太郎さん、何故のペンネームかというと、中国の詩家、司馬遷に遠く及ばずと、遠慮をなさって、司馬遼太郎に、なさったわけですけども、
はい、
キーンさんは中国の文明文化に対しての遠慮というのをあまりこうなさらない、はっきりおっしゃるんでありますね。そういう遠慮を不要としたという、ここにキーンさんの本領があるわけで、キーンさんこんなことをおっしゃっております。確かに文字あるいは文学というものは中国の影響が強くあったでしょう。でも中国と日本の文学は違いますよ。日本語は主語を置かない。その上に己の主張、訴えたい心情は巧妙に隠す。詩歌、俳句、短歌においてはその句の出来栄えは読んだ人よりも読者によって完成される。句の読み手とその句を受け取る者がその句を完成させる。それは作った者がその歌を支配するのではなくて、その歌を作った者とその歌を歌う者がいて、初めて歌が完成する。そこが日本文学の面白いところです。
はい。
信州に一茶という俳人がいて、うん、お正月がやってくると、めでたさも中くらいなりおらが春っていう。はい。正月がやってきてめでたいんだけど、まあ真ん中ぐらいかな、めでたさもっていうのは、日本の庶民はわかるんですな。決して自分が強いものではない、何の権力も持ってないっていうね。思わず一茶が歌った、痩せがえる、負けるな一茶ここにあり。日常の会話の中でも数百年前の俳人の歌を思わず口ずさんでしまうという、この日本人の巧妙さ一体何であろうかっていう。ああ、
そうか。
考えてみたら、主語なんかねえよな。
ないですよね。
ああ。スズメの子、そこどけそこどけ、お馬が通る。誰が言ってるのかわからない。
確かに。
でも、読み手の心の中にそのシーンが広がるか否か。そこで完成してないのよ。
はい。
まあそのちょっと極端な言い方だけど、お寿司があるわな。
はい。
こう握って出してくれるよな。
はい。
あの時に完成してないんだよな、お寿司は。
ほう。
あれを口の中に入れて、ご飯と一緒にマグロを噛んだ瞬間に、ああ、うまいね。
すみません、その前に醤油もつけていいですか？
ああ、いいよ、いいよ。わさびもどうぞ。
はいはい。そうですね。
未完成で、客が受け取って味わうときに味が完成するっていう。
おー。
いや、もちろんそら、あれだよ。あの、ハンバーガーだっけ？あれもそうだよな。
まあ
ね。重ねてあるだけだから。
まあでもお寿司も昔はファストフードだからね。
あの、本当ね、ハンバーガーで、やたら分厚いやつあるじゃん。
背の高いやつ、
ね。背の高いやつ。
はい。
もうね、あんなのは口の中でコントロールできないのよ。
わかります。
自分の部分入れ歯がどこにあるのかわかんなくなるんだよ。な？
はい。
あの、口開けるだけ開けといて噛むもんだからさ、
はい、
あの部分入れ歯が取れちゃってさ、部分入れ歯噛んでんじゃないかって恐怖心が蘇ったり、そういう混乱ってあるじゃない、その。
はい。
なあ、歯が丈夫な人しか食べられない。それに比べてお寿司って猶予があるじゃん。
そうですね。
それでですね、内田先生が指摘なはったんだけど、もうなるほどと思ったんだ。寿司屋のいい職人って腕を強調しないね。
ほう。
こう出す握りを。
うん。
客が食う。うまいね。身が締まってうまいよ。って言うと、選んだ私が上手だからとか言わない。
うん。なんていう？
この辺りの海はね、潮流が早うございまして、懸命にタイも泳ぐんで、身が張って、
はあ、
自分を料理に介入させない、
うん。
それが料理人の腕なのよ。
そうか。 美味しいのは魚なんだよ。
そうそうそう。
ってことですね。
それを取ってきた漁師が偉いと言って、潮の匂いがするでしょうとか、
はい、
海を絶賛する、
はい。
美味しい野菜が入った土を絶賛する、
はい。
自分の腕を出さない。自分を消す。歌舞伎の黒子のように。それが日本料理の楽しみ方。どう味わうかは受け手が決定することであって、受け手に解釈を任せてしまうという息の良さ、それが日本文学の中にあるのではないだろうかっていう、
はい、
で小林一茶の句の中でキーンさんが取り上げている一句がある。キーンさんがよっぽど気に入ったんでしょうね、この感性の、あの日本文学者は。一茶の句集を読むとわかりますが、お子さん3人か4人、これが本当にお気に読んど、全部死んじゃうの、病気で。
そうなんだ。
その時の句が、梅雨の夜は、梅雨の夜ながら、去りながら。